ラジオ日経主催、東京肝臓友の会協力、大人のラジオ公開収録。
大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。立川楽長です。
ご機嫌いかがでしょうか。篠崎直子です。
この番組はね、笑いと喧嘩をテーマにお送りしております。
今回はスタジオを飛び出しまして、ここおなり門にありますベルサールおなり門駅前から公開録音放送としてお送りしております。
今日は、ね、公開録音ですよ。いい場所ですね、ここね。
駅降りた瞬間も気持ちいいなと思いました。
そうそうそう、
広がっててね、いろいろ
天気もね、今日そこそこだしね、はい、だってすぐそばが芝公園でね、で東京タワーもすぐそばでね、皆さんここで座ってる場合じゃないですよ。ね、もうこういう日はどんどん外に出てってどうするんだって。
どうでしょう、せっかくね来ていただいて、
これと追い出してどうするんだってところですけど ね、
もうね、はい、でも本当いい場所ですよね。
そうです ね、 ね、うん、あのね、ジョギングしてる人がね、あのいたりね、ほうほうほう、なかなか本当に健康的な、ね、エリアですよここは。
そうですね、そんなところで ね、 ね、こんなね公開収録できてね、
そうです、幸せですね、本当ですよ、
ね。今日はですね、前半に緩和医療医でおなじみの川越光さん、そして東京肝臓友の会事務局長の米澤敦子さんを交えての健康トークを、そして後半は立川楽長さん創作の健康落語をお聞きいただきたいと思います。
最後はね、落語ということで、はい、はい、それでは大人のラジオ公開録音放送を進めてまいりましょう。
大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券、イノベーションバイケミストリーの東レ、他各社の提供でお送りします。
野村。
第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから。ゆったりとした旅を楽しみたい。健康はもちろん、若々しさもまだまだ保ちたい。住まいをもっと快適にしたり、相続のこととか、もしもの時のことも考えておきたい。セカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよね。あなたのハッピーなセカンドライフのために、野村証券の本支店では、さまざまなスペシャリストを講師にお招きして、野村のハッピーライフセミナーを開催しています。詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してください。なお、当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。
それ野村に来てみよう。
はい、それではですね、本日のゲスト出演者を早速ご紹介したいと思います。まずは在宅緩和医療医でおなじみのクリニック川越院長の川越光先生です。どうぞお越しください。
どうぞどうぞ お上がりください、ステージに。ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。続いては東京肝臓友の会事務局長の米澤敦子さんです。どうぞお越しください。
どうぞ、今日はわざわざありがとうございます。
はい、今日はね、まずこのメンバーでお送りしていきたいと思いますが、特にですね、ここでは人生の転換点についてお話を伺っていきたいと思います。
すごい話聞けますよ今日は。皆さん、
ね、皆さんありますからね、いろんな転換点がね。はい、ではですね、まず川越先生から。はい、
まあ、元々私がんの治療医でしたからね、こういう仕事に入るなんて夢にも思ってなかった。はい、その転換があったのが11月なんですね。
はい、ああ、そうなんですか。
もともとはどんな。
もともとは産婦人科の医者で、はい、特にあの婦人科腫瘍学って言いまして、はい、婦人科がんの治療医だったんですね。
まあ、それがもう今のような。婦人科のがんね、まあ、あの子宮がんとかね、卵巣がんとか、はい、
それがあの看取りの医療に変わった。これがあの転換の11月だったんですね。あのこの時あの実は私39だったんですけれども、はい、大腸がんになっちゃいまして、自分自身がですね。
あ、ご自分がね。
それで、まあ、あの生死さまようと、うん、そういうことが ございまして、今の仕事になった、あの移った一つのきっかけになったんですね。
なるほど。自分がそのがんの患者になってみて、やっぱりあの思うことがおありになったってことなんですよね。
やはり病院の中だったら本当に患者さんの一部、本当の一部の一部ですね、それしか見てないっていうことが本当によく分かりましたよね。まあこれあの自分ががんになったっていうのはあまりいい話じゃないんですけどもね、そのことによって少し患者さんに近づけたかなっていう、そういう意味じゃ非常にあの年だったのかもしれませんね。
でもね、やっぱりね、すごいことはですね、病院の中で医者がやってることって本当にね、その医療のごくごく一部なんですよ。医者の方もつい勘違いするんですね。それがもう医療の全てみたいな気に医者の方もなるし、またあの来られる患者さんもなんか病院で医者と接するのがなんか自分のその医療体験の全てのような気になっちゃうんですけど、実はほんの一部でしかないんですよね。
そうなんですね。
だからそう言われるとなんかドキッとしますよね。
まあその他ですね、11月はちょうど1年2年前になりますけれども、はい、心臓のカテーテル手術してる時に心臓止まりましてね、気がついたら心臓マッサージされてた。これも11月なんですね。
先生ご自身
が迎えてる人が来るんですね。これよく有名な話なんですけどね。迎え人みたいな、そういうことを経験
来るんですか。
ええ、それからその2ヶ月前、あ、2年前にあの骨折、これは恥ずかしいんですけどゴルフやってて骨折しました。それも11月、これはその時で結構
みんな11月ですね。
11月なかなかの月ですね。
もう一つ言いますとね、39の時に大腸がんやりましたけれども、29の11月に急性腎炎やりましてね、まだ本当に元気な時にね。
ジンクスですね、11月、
まあ、この月を超えれば古希は迎えられると、そういう大事な転換の月だったんですね。今日は何とか迎えられたから。
11月って11だからいい月のはずなんですけど
ね。そうですね、こういい夫婦の日とか何かとこいいものがね、
なんかいいってきますもん ね。
そういうふうに聞いてんですけどね、
まあ、逆に言ってるというね。
はね、
いやー、それは大変でしたね。
いろんな転換点がありましたけど、はい、ね、でも今されている在宅ホスピス医っていうのはやっぱりこう皆さんに必要とされて、だいぶ需要は、
そうですね、2年前でしょうか、あのプロフェッショナルで僕のことを紹介されたんですけどもね、あそこの一番最後の方でそのどういう医療なのかっていう話をしたんですね。でその時にこの僕はこのホスピス医っていうのはこの退く医療がきちっとできるかどうかだと、それがプロフェッショナルだっていう、そういう話をしたんですね。
退く医療、
退く医療ですね、だけど今患者さんの気持ちはやはり誰だって死にたくないって気持ちどうしたってありますからね。その気持ちと、それから医療がどんどんどんどん進歩しましてね、なかなか医者も退けなくなっちゃった。患者さんやってほしい、退けない、そういう中であの退かざるを得ない、それは医療費の問題で、すごくそういう退かない医療っていうのが高くつくから、それができなくなる。それで今医療自体っていうかがん治療自体が非常に揺れてると、そういう時代になって我々の方も非常にやりにくい時代になっちゃった。
そうですね、あの終末期をどうするかとかね、どこまで延命をするのかね、今こうみんなで考えないといけない、そんな時代ですよね。
はい、ね、もう本当に今必要とされてる、まさにお仕事ということですよね。はい、では、
はい、
続いていきましょうかね。お待たせいたしました。東京肝臓友の会事務局長の米澤敦子さんです。
今あれですね、あのその患者会を、はい、今もう事実上の代表者ですね、
はいはい、そうですね、事務局の、まあ、代表ということで、あの今は患者会の仕事をしていますけれども、35歳ですから20年ちょっと前なんですけれども、はいはい、当時に、まあ、C 型肝炎と分かって、その後もうすぐに入院して、で第1回目の治療を受けるんですね。それがインターフェロン治療、まあ、とりあえず受けなさいということで受けました。
当時何年前なんですか。
20年ぐらい前です。
20年ぐらい前ね、
はいはいはい、それで、半年間の治療を受けまして、で私もウイルスを排除することができなくて、はい、で会社 にまた戻って、で、仕事をしながら、まあ、定期的に研修を受けるというような生活に入ったんですけれども、2回目の治療が始まるのがその10年後くらいなんです
ね、はい、10年前ぐらいということですね。
はい、そうですね。
じゃあ10年間はずっとあの肝炎の状態 で、はい、
で、ね、
過ごされてた。
そうです、
ね、でしかもお仕事もなさってた。
はい、そうです、ね、はい、それで、まあ、2回目の治療というのが、これは結構皆さん経験されてる方多いと思うんですが、1年、まあ、標準治療が1年で、インターフェロンとそれからリバベリンという飲み薬で1年で、効きが悪かったものですから、私は1年半、全部で72週という治療を行いました。
飲み続けてらしい、
飲み続けて、ね、打ち続けて、インターフェロンの注射を打ちに病院まで行って、当初あの主治医の先生も、仕事と両立はできますよということで会社行きながら始めたんですけども、半年間続けて会社には行けなくなって、はい、治療を始めて半年で、会社を辞めました。それであまりもう、ね、あの同僚や上司に迷惑をかけるのがちょっといたたまれなくなりまして、はいはい、それで辞めてしまったんですけども、その時に東京肝臓友の会と知り合って、で、会社辞めましたので少し時間ができましたのでお手伝いをするようになりました。それが始まりですね。
そうですか。
はい、やっぱりこうご自身が病気と闘っていた時にこの友の会の存在っていうのは大きかったんですかね。はい、
そうですね。この中で経験されている方もいらっしゃると思うんですけれども、私の場合は高熱が出て、まあ、39度とか40度とか出るんですけども、まあ、インフルエンザのような症状が出るってよく言われますけども、関節痛がもう全身にあってだるくって食欲がなくなって私も痩せました。で、支えになったというのが、その患者会に入って皆さんから、まあ、励ましの言葉などもいただいたりとか、電話でお話をしている時に、まあ、自分はインターフェロン治療はできない、高齢の方はなかなかできない方が多かったので、自分はできないけれども、あなたは頑張ってねっていうようなあのお電話をいただいたりとか、そういう言葉に励まされたり、あとはまあ家族に支えてもらいました。
はい、やっぱりそういう治療を受けるときはやっぱり支えってものどうしてもね、
はい、
人間で必要なんでしょうね。
そうですね、はい、それがなければ私もこの治療貫通できなかったかなと思います。はい、
本当二人とも ね病気が大きな転換点になったという ね
大きな転換点でね、はい、そうですか、はい、でもそれでウイルス消えちゃった。
はい、それで、なんとか、はい、消えました。私と一緒にあの治療をかけされた方も、消えてない方もいらっしゃい、たくさんいらっしゃいましたね当時。
はい、でもそうやってお元気になられたから患者会の活動が元気になったというね、
はい、そうですね、
ということでもあるわけですもんね。
はい、そうですね。
そうですか。
はい、ということでお二人に転換点伺ってきましたが、ね、じゃあ楽長さんも行きますか。
え、私ですか。
いきなりこっち側に来ました。こっちはさらっと行きましょうね。はい、楽長さんといえばね、まあ、皆さんご存知だと思いますが、人生の転換点といったらお医者さんから、
まあ、46なんですよ。うん、46までずっとね、あの内科の医者やってたんですね。で46で入門したんですよ。これ立川流でしてね、私の主さんが立川志らくという立川談志の弟子なんですね。だからまあ談志の孫弟子っていうことになるわけですけれども、でも、まあ、転換点、確かにね、転換点は転換点なんですけど、でも大学でね落ち研作ったんですよ。落語やりたかったのね。落ち研入ろうと思ったけど、ないんですよ、医学部だから。そんな気の利いたもんが、しょうがないかって自分で作ったのね。で6年間やってるうちにハマっちゃいましてね。でやっぱり最後に国家試験ってあるじゃないですか。で国家試験受けてから発表までに1週間ぐらい時間があるんですよ。まあ休みがあって、でその間に医者になろうか落語家になろうかずーっと悩んでて、で結論出ないんですよ。出ないうちに研修始まっちゃうんですね。で一応行くじゃないですか、研修始まったとなれば。
ああ、ね、
まあ、しょうがないですわね。で行ったら仕事があるわけですよ。その当時はね、あのまだ携帯なんかない時代ですよ。ポケットベルをここにぶら下げられて、もうね病棟とねポケベルで、まあ、なんかもう 見えない鎖でつながってるようなもんですよ。でそんなことを2年間やって、で2年間やると今度は2年間地方の病院に行かされて、帰ってきたら今度は大学病院 病院で臨床と研究やって、医学その学位論文ですね、それ作るための研究が始まって、そんなことやってるうちにもう現実が降るように、来てね、悩んでたんですよ、ずーっと悩んでたんですよ。でも結論が出せないまま40超えちゃったんですよ。でその頃に今の師匠の立川志らくと、まあ、ちょっとしたきっかけがあって、で最終的に弟子にしてください言っちゃったんですね。でこれが私の転換でございます。だからまあ転換っていうよりね、ずーっとやりたかった心の中にくすぶってたことがその時にようやくポロッと外に出たという、まあ、そういう意味での転換点ですかね。
いろいろですね、
そんな静かに聞くほどの話じゃないんですよ。ね、
ね、転換点話
で。でも篠崎さん人のことばっかり言ってますけど、この方も大変な転換点をお持ちなんですよ。もともと数学の先生だもん。信じられない、ね、数学の専門家なんでしょ、は
い、いや専門家
じゃないですよ。この顔で、この顔
で、
顔のこと言っちゃいけないね。こんな可愛らしいね、お顔をされながら、またすごいね、数学って信じられないね。
皆さんそうおっしゃいますけど、ね、全然大したことないんです。本当に数学だけしか好きじゃなかったっていう。
それもちょっとね、だけしか好きじゃなかった。あ、そうですか。いや、はい、まあでも本当に多趣味な方でね、本当に今いろんなことをご興味持っておやりになって、数学の方まで出されちゃってね。
そうですね、本出しました、働く数学という、ね、
はい、で今よね、でもどうして数学の世界からこの世界にお入りになったんですか。
私はですね、中学高校で数学を教えてまして、その時にここのラジオ日経さんの前身でありますラジオ短波さんで受験生を応援する番組のアシスタントを募集してたんですね。でチャレンジ金太郎って、フクロウ博士っていう家庭教師の先生がありまして、そこのアシスタントに、まあ、なんとなく応募してみようかなと思って応募したら、まあ、そこのディレクターさんが現役の教師がアドバイスなんていいじゃないかみたいになって、
そりゃそうですよ、はい、プロだもんね。
それでなんかこうふらーっとこう興味本位に入ってしまったら、そのままなぜか気がついたらこっちにいたみたいな、
ういう、
はい、そんな転換点でございました。
皆さんそれぞれ転換点があるといいね。
ということで、まあ、こうしたメンバーで今日は公開録音を進めてまいりたいと思います。はい、ここからはですね、2016年9月に東京肝臓友の会の会員の皆様にご協力をいただきましたアンケート結果をもとに番組を進めてまいりたいと思います。では米澤さんからの結果ご報告となります。よろしくお願いいたします。
はい、私たちの会でですね、9月に1800人の方にアンケートを取りまして、でその回答を今日ちょっとご報告したいと思います。まず1800人の内訳ですけれども、
皆さん肝臓に何らかのトラブルを持つ患者さんということですね。
はい、B 型ウイルスだったり C 型ウイルスだったり、そういう方で、回答者は女性が 63% と圧倒的に多いと。会員に入られてる方も大体このぐらいの割合です。はい、女性が多いですね。はい、それから、年代男女別ですけれども、こちら側の2010年というのが、私たちが以前、まあ、6年前にですね、大規模なアンケート調査を行いまして、その時の結果になります。その比較が、今回の調査との比較になってますけれども、80代の方が増えていると。まあ、6年前ですので、当然その年代がこうガッと上がってきているという感じになります。はい、病名ですね。これも6年前との比較ですごくよくわかると思うんですが、慢性肝炎が6割あったのが慢性肝炎という方が 47% と5割を切りました。肝硬変の方、肝がんの方はほとんど変わらないんですけれども、ちょっとここにその他肝痴というのが入っていますが、ここが、その理由の一つになっています。こちらも同じように、まあ、
肝炎の患者さんがみんな肝痴の方へどんどん移っていったという、はい、そういう結果、
そうです。これが、そのはっきりした、数字になりますけども、 C 型肝炎 82% 6年前はいらっしゃったんですけれども、まあ、6割になりましたということです。B 型の方がちょっと割合として増えてるということになります。まあ、
絶対数じゃないですもんね、はい、割合ですからね。
はいはい、はい、
この PBC とか AIH
これですね。
はい、質問は何ですか。
はい、これは PBC、AIH、PSE とまとめて、自己免疫性肝疾患という病気で、肝臓を自分の免疫でちょっと痛めつけてしまうと、 という、これは難病指定されている病気になります。でこの患者が、私たちの会で、今200名以上いるんですけれども、あの私たちの会は全部で今900人くらいなんですが、200名以上いて、患者会がなかなかないもんですから、あのもう全国から皆さん集まっていらっしゃってるという感じですね。ですので数字にちょっとここ出てきてます。
はい、
でも新型肝炎本当に激減してますね、これ。
はい、そうなんです、これ数字で初めて私たちもアンケートを取って、明らかになって、なるほどという感じです。
先生、あの 新型肝炎と B 型肝炎、まあ皆さんね、あの言葉ではよくご存知ですけれども、あの原因、どういう原因で起きるか、ちょっと簡単に、今ご説明され、ね、していただいた方が多分皆さんは分かりやすいんじゃないかと思うんで、
あの肝炎ウイルスいくつかあるんですけれども、その代表的なやつが、その肝炎の中の B 型っていうタイプと C 型っていう、特に今問題になっているのがですね、でこれはあの全然ウイルスの種類としては違って、いわゆる生物学的な、そのなんて言いますか、ビヘイビアって言いますか、あの動きが全然違うんです。
まあ肝炎を起こす、まあ、ウイルスというね病原体があって、で、まあ、C 型と B 型と、まあ、種類が違うと、まあ、で数としてはあの圧倒的に、まあ、C 型の方が世の中は多いという、
じゃあ引き続きお願いいたします。はい、今治療してるかどうかっていう、数値ですけれども、これも大体まあ治療、皆さん治療を大体してらっしゃるっていうことで、ほとんど、6年前と変わらない数値になってますね。はい、まあ、完治というのがちょっと増えていると、
ね、これやっぱりですね、ちょっとって言えばもう倍じゃない
です
か、
ね、本当です
倍、ね、これは一番嬉しい、はい、報告ですよね。
これ倍になってるのはやっぱりあの C 型肝炎の方の数値だと思います。はい、これも同じですかね、疾患別で B 型の方 C 型の方比較するとすごくよく分かりますけども、 C 型の方は肝炎の方がこうやって出てきてるということですね。B 型もあの治療中の方がとても多いですね。
はい、
はい、これは次違う病気ですね。さっきちょっと説明した自己免疫性肝疾患 PBC、AIH、はい、これ PBC っていうのは原発性胆汁性胆管炎という非常に長い病気です。
はい、
それから AIH というのは自己免疫性肝炎という病気です。皆さんあの治療をしっかり行っているということですね。はい、それから最後 100% って出てます PSC っていうのは全国でも非常に少ない、患者の少ない病気ですけれども、私たちの会の患者はみんな全員が治療していると。
治療中で、
はい、これはこの名前はですね、原発性硬化性胆管炎で、それから脂肪肝、脂肪肝の方もパラパラ会員にいらっしゃるんですけれども、あのこんな感じですね、検査だけやってますよって、治療ちゃんとやってますよ、完治しましたよっていう方もいらっしゃいますし、はい、専門医かどうか、皆さんかかってらっしゃる方が専門医かどうかという質問なんですけれども、治療がどんどんどんどん進歩していますので、やっぱり専門医にぜひぜひかかっていただきたいんですね。 B 型も C 型も他の病気もそうですけれども、で、当時6年前は、まあ、6割ぐらいが専門医です。で今回8割以上の方が専門医にかかってますということで、専門医でなければできない治療もたくさんありますので、私たちもあの電話相談などで専門医にかかってくださいということをお勧めしています。
これは増えたというのは、あのやはり患者会の事務局の方でお勧めしてるんで、はい、増えてきてるという、はい、そういう理解ということなんですね。
はい、もともとかかりつけ医にかかってた方が専門医に移られてるっていうことが、あのこれで出てきてると思います。
かかりつけの先生から専門医を紹介されて、はい、じゃあそっちで治療しましょうねって、まあ、そういうケースが増えてきてるということですね。
そうですね、はい、はいはい、それから、これは病院に行く通院の頻度ですが、だいたい、1ヶ月ごとという方が 26%、 3ヶ月ごとが 28% で、これは、半数以上の方が、になりますね。1ヶ月3ヶ月という感じです。はい、これは、医療費になりますが、5000円から1万円未満が 29.4 で3割ぐらい、1万5000円から2万円未満が、まあ、やはり同じぐらい 28.7% ということになります。ほとんどがですのでこのぐらいになります。はい、これ突然出てきましたけども、今の金額がですねここにつながってくるんですけれども、はい、あのだいたいですね、私が先ほどあの説明しました新しいあの飲み薬の治療もそうですし、あの過去行われたインターフェロン治療もそうですし、それから核酸アナログ製剤といって、これは B 型肝炎の飲み薬になりますが、これも全て、国とそれから都道府県が半々
負担してくださるんですね。で、自己負担は月額1万円まで、はい、あるいは、所得の多い方は2万円という形になります。ですので、C 型肝炎の飲み薬の治療非常に高額なんですけれども、3ヶ月間の治療期間ですので、1万円の方は3万円で済むし、2万円の方も6万円で済むということになります。
ありがたいですね。
ありがたいですね、これで治療がすごく進んでいると思います。
ね、お越しの皆様方もね、やっぱりね、肝臓に興味おありになる方がね、お見えになってると思いますけれども、どのくらいお金いるのか絶対ね、皆さんのね、ご興味おありになると思いますけれども、はい、そうするとまあ1万から2万月の負担で、はいはい、3ヶ月内服するということでよろしいわけなんですね、
はいはい、そうですね、
そうです、よかったです、
でこれはですね、ちょっとまた違う、はい、助成制度なんですけれども、先ほどちょっと難しい名前の難病のお話をしましたが、この難病の方たち、はい、PBC とか AIH とかの方ですね、これはもう元々難病指定されて指定難病になってますので、自己負担額が3割から2割ということになります。これまた条件がいろいろありますので、該当の方は保健所ですとか、都道府県に伺っていただいたらと思います。
はい、
はいはい、これはまた医療費の助成とちょっと違うんですけれども、はい、皆さんご存知だと思うんですが、新商社手帳というのがあります。これ目に見える外部障害の方は皆さんもちろん手帳をお持ちの方多いんですけれども、私たち肝臓病も内部障害ということで、症状によってなんですけれども、これは肝硬変の進んだ方という形になりますが、障害者手帳をいただけるようになっています。
いろいろ制度が充実してるんですね。
はい、そうなんですね。はい、で、今度はこれは検査のお話ですけれども、はい、肝炎ウイルスの検査ってなかなか皆さん受けていただいてないと思いますが、はい、本当に肝臓は沈黙の臓器ということで、全く自覚症状がなくどんどん進行していきますので、一度ウイルスの検査を自治体でやってますので受けていただきたいと思います。保健所に行っていただければほとんど無料で受けられます。
今市町村がやってる成人病、はい、成人病って言わないか、はい、なんて言うんだろう、生活習慣病検診って言うんですか、今はね、
はい、生活習慣病、
あれで B 型と C 型はやってますでしょ、
はい、節目検診で、おそらく40歳45歳とかっていう形でやってるところもありますし、ちょっと自治体によっていろいろなんですけれども、一度受けていただければいいので、
そうですよね、
一度、はい、でいいんですね、
はいはい、
普通の人間ドックとかね、会社でやる健康診断とか、大体がやりますから、この検査をする機会って結構多いと思うんですけど、はい、健康診断受けてない、あるいは受ける機会なかなかないって方多いと思いますよね。主婦の方なんかついついね、行かなくなっちゃったりね。
そうですね、
まあ一度はね、知っておいた方がね。
そうですね、
沈黙臓器の臓器って肝臓って大きいんですよ、すごく。もうすぐここら辺、お腹のここら辺ドーンとある大きな臓器だから、少々のことじゃね、症状出ないですね、肝臓ってね。だから本当に肝臓だけはもう症状ないから大丈夫っていうのは全然言えませんのでね、
ぜひ受けていただきたいですね。
はい、そうですね、
はいはい、次は相談できるところはどこですかという質問ですけども、ドクターが一番ですね、これ主治医の先生すごく喜ぶと思います。
でそれから逆にこれ相談でき主治医に相談できないっていう方がおかしな話です
ね。まあ、私たちの電話相談では比較的そういう方からの電話がありますが、はい、まあこんな感じになっていて、まあ患者会も私たちの会で取った、アンケートですので 14% という形で、それからここに肝炎コーディネーターというのがちょっとだけ 1.3%、はい、とても少ないですけども出てますが、これは今国が肝炎対策として推し進めている政策の一つで、各都道府県で肝炎コーディネーターを要請して、こういう方たちに働いてもらいましょうというようなことを積極的に行ってるんですね。ただ、都道府県によっては、積極的に本当に取り組んでいるところと全く取り組めてないところの差が非常に大きいですね。はい、
米沢さんも肝炎コーディネーター
はい、私はこの前佐賀県の、はい、私は東京肝臓友の会で東京の人間なんですけれども、うん、東京都の、肝炎コーディネーターの試験は、私は受けられないんですね。はい、はい、あの東京都はどういう形でやってるかっていうと、あの企業の中で職域でもって肝炎コーディネーターを要請してるんです。ですので、はい、まあ、会社の中で、お勤めされてる、保健師さんですとか産業医の先生ですとか、うん、そういう方が受ける資格があって、でたまたまあの佐賀県は先週コーディネーター養成講座がありまして、でそこで私がお話をすることになっていましたので、うん、行きましたらば先生がちょっと受けてきなさいということで全部講座を受けて、はい、お免状をもらってまいりました。はい、とても嬉しかったです。
素晴らしい。
まあ、でもまだまだこれからですよね。
そうですね。
ね、はい、これから
です
ね。
はい。
はい。
は
い、
これは、これですね。これは協力ですね、うん、今度はね、
はい。
相談ではなくて、誰からの協力が重要かというところですね。うんうん、治療を受けるときに。で、まあ、大体先ほどと同じで、ちょっと家族と先生が、まあ、数値的には逆転してますけど、同じぐらいですね。で、まあ、患者会があって。でさっきのコーディネーター少し増えてますけれどもという感じです。う
ん、やっぱり家族ってのは大事なんですね。こうやってみると ね
家族の協力はやっぱり必要だと思いますね。はい、これですね、今の体の状態についてということで、とこれも上からちょっと、体がだるい、それから足がつる、体がかゆい、よく眠れない、足がむくむ、とうとうずっと続いていきます。こういう方たちがちょっと多い。
これなんか矛盾したことをね言ってるような感じですけれども、さっき肝臓ってのはもう症状出ないよって話をしてて、うん、
はい、
で、こういうふうに症状がいろいろ出てくる、うん、つまり、これあれですよね、ひどくなるとこういうのが出てくるよ、
はい、
そういう理解でいいんでしょうね。
は
い、
だいたい肝硬変からまあ大体こんな感じの症状が出てきます
ね。肝硬変って分かりになります？皆さん肝硬変ってどういう病気か。加賀先生からお話いただいてもいいのかな。
肝硬変って文字書いた通りですね、硬くなっちゃうんですね。まあ、私病理の医者をやってたことがあるんですけど、その折標本を見る機会があるんですね。でその時肝硬変の典型的な方はこう表面がゴツゴツゴツしましてですね、本当に末期になっちゃったら、普通肝臓病気が大きく大きくなるのが普通なんですけど、逆に萎縮しちゃって、しかもカツカツになっちゃうと。そうしますと肝臓が本来やってる働きができなくなっちゃうと。
慢性肝炎って言われてるうちはまだ肝臓の中で炎症を起こしてる状態なんですよ。だからまだ肝臓の機能ってちゃんと働いてるんですね。でもそれがどんどんどんどん肝臓の細胞がね炎症を起こして死んでいっちゃうんですよ。でそうすると肝臓ってすごく再生能力が強いから、死んだ細胞をまた再生するんですね。でもどんどんどんどん死んでいく速度が速いと、もう再生できなくなっちゃう。でね、そうするとまともな細胞を作れないんですよ。繊維っていうすっごく硬い組織で置き換えちゃうんです。これがあっちこっちにあると、肝臓が本来の細胞がなくって繊維ばっかりに置き換わって、さっき先生おっしゃったように硬くなっちゃってゴツゴツするんですね。そうすると肝臓はあるんだけど、肝臓のほとんどがもう繊維という全く機能しないものになってて、肝臓の細胞自体がすごく少なくなって、これが肝硬変なんですよ。だから肝臓が全然役に立ってない状態なんですね。そうなるとこうだるいとかね、つるかゆいとかね、結構辛い症状がいっぱい出てくるよと。
まあそうか、肝臓病でもこう様々な具体的な症状が出てくるっていうことですね。はいはい、でも肝臓病で体がかゆいっていうのはなかなかこう結びつかないですね。
そうですね、これやっぱり肝硬変の症状の一つとして出てくるんですけれども、まあ、かゆみっていうのは例えば蚊に刺されてもかゆいですし、何かでの原因で他にもかゆいってことがよくありますのでね。ですので肝臓病が原因というふうにはなかなか結びつかない方も多いんですけれども、これも肝臓がの疾患の症状の一つになります。
うん、 るほど、手足がつくんですね。まあね、
だるいっていうとすぐ肝臓っていうふうにね、思いがちですけど、はい、かゆみとね、肝臓、なかなかね、皆さんするとこうリンクしないですよね。
そうですよね、皮膚病かなとかね、思っちゃいそうですよね。そうそうそうそう、
あの緩和医療の医者からね、この表を見ますと、やっぱり患者さんの自覚症状っていうのをどうするかっていうのが大きなテーマですね。
そうですね。
で、まあ、その時にまあできるだけ、うん、あの患者さんに負担を与えないようにあの症状を緩和するっていうのが原則なんですけれども、実はこのグラフ見た時ですね、僕はあの肝炎の時に体がかゆいっていうことをですね知らなかった。つまりあの先ほど申し上げたように、あの肝機能が本当に悪くなった時に出てくる症状ということで、かゆみ、これは有名な、例えば閉塞性横断なんかの時にはあのかゆくなるって我々非常に頭を悩ますんですけれども、これは非常に大事な症状だなと。こういうものはもしか何かいい手立てができればですね、患者さんにとって非常に福音になるんじゃないかなっていうようなことを思っております。
ね、早く出てくれるといいですけど ね、
そうです ね、
ね、なかなか、ね、早く出ないのがちょっと ね、まあ、困りもんですけど ね、
やっぱりこう QOL を良くしていくために皆さんいろいろ努力されてると思うんですが、その QOL を良くするために大切なことって川越先生なんか、
あのそうですね、うん、あの医者の方からでき、まあ、あるいはあの医療サイドからできることっていうのも実はあるんですね。体がだるいっていうような時には治療薬ももちろんありますし、それからあの今あの手足がつるっていうのはまた別のそういう治療薬ももちろんありますし、かゆみに関しても最近治療薬が出たということを実は僕知らなかったんですけどね、肝臓がんの方なんか結構かゆいんで苦しまれることがありますのでね、我々医者もあの普通はもうこの辺になると今までは看護師さんがよもぎローションとかなんか塗ったりとかですね、いろいろやるのことしかできなくて、まあ医者はこう見てるしかなかったんですけども、医者も少しそういう薬っていうのがもしか手に入ればですねできるなっていう感じで聞いておりました。
ね、またお医者さんにもご相談したりとか訴えることも大事ですよね。では続いて、
まあ、肝臓病ってありますけれども、肝臓病というよりは、まあ、これは B 型肝炎 C 型肝炎というふうに置き換えていただいた方が分かりやすいと思うんですけれども、差別とか偏見、嫌な思いをしたことがありますかという問いです。でこれは6年前、それから今回、ですね、差別された経験があるという方ほぼ変わらないですね。3割弱ぐらいの方、まあ、そういうふうにご本人が思っているということですけれども、という結果になりました。あの私たち感染症ですので、これはもう大きな声で言いたいんですけど、日常生活では感染はしません。職場で感染することもありません。お鍋をつついても感染はしません。ですけれどやはり社会のまあ、うつる病気っていうことで、まあ、偏見がどうしてもあって、こういった経験をされた方が、まあ、患者の全体の3割ぐらいは、いるということです。
まあ、この感染症による差別偏見というのは昔からね、あることで、あの HIV もそうですよね。あの HIV がちょうどよく似たあの感染経路を、取るものですから当時いろいろ言われましたけれども、 HIV も本当にあの会社の中に一人感染者がいるとそのフロアのトイレを誰も使わなくなったっていうことで、その当時そんな話をしてた時にですね、あのいやあのウイルス性肝炎も同じだったよっていう企業の方がいらっしゃって、あの肝炎の患者さんがいらっしゃるとそのフロアのトイレ使わなくなっちゃった、いやこれはいけないっていうんで啓発に乗り出したって、そんな話を聞いたことがありますね。だからその言われのない恐怖っていうのがやっぱりこういう差別や偏見の原因ですから、やっぱり教育をするっていうのは大事ですよね。今あの本当に声を大にしてね、おっしゃりたいって声を大にしておっしゃられましたけれども、ね、ほぼ血液を介しての感染ですからね、トイレに行って血液を介する感染なんてあるわけがないんで、日常生活では絶対にも感染をする可能性はないんだっていうことをね、まあこの、まあ、ラジオを通じてもね、本当に皆さんに知っていただきたいですね。
じゃあ具体的な皆さんからの声をご紹介いただけるということで、はい、
このアンケートの時の自由欄に皆さん書かれたことですね。
自由記入欄のところで、肝炎イコール酒飲みという先入観でまともに取り合ってくれない、それから病名を偽りました、 差別を受けたくないので親と子供にしか病気のことは言っていません。地方の人は C 型肝炎に対する知識がなく、病気がうつると思い嫌な視線を感じることがたびたびありました。観光総裁にも出たくないくらい嫌な思いをしたといったものが自由記述欄でありました。それから次に肝炎患者の思いということで少しご紹介させていただきます。原因も治療方法もない初期、健康診断で見つかり以来通院を続けながらも口外せず現在に至っているが、新型肝炎も治る時代に入り様々な治療に挑戦するもとうとうがん発症、一人暮らしの身を保つのがやっととなった現在はせめて経済的負担だけでも安心できればと考えます。後期高齢に入った身は老いの不自由と病状の進行というダブルパンチを受けると自分の体はどうなっているのかと思う時があります。ただ明るく前へ進むのみと生活の礎としております。はい、それからもう一つですね、次は B 型肝炎の方です。患者会に入会する前までどれだけ悩み苦しんだかと思います。二人の子供に出産時ワクチンを打っても母子感染させてしまい、絶対病院の先生と主人以外口外しなく生活してきました。できることは対応してきたと思いますが、子供たちが成長するにつれ心配も多く不安になってきました。そんな時患者会に入会、涙涙しながら話をし聞いてくださいました。どれほどの救いになったことかと思います。当初はいろいろな講演会に出向き学びました。その姿勢が子供たちにも伝わり、私のことを子供たちは責めません、むしろ心配をかけさせないようもう大丈夫だからと言ってくれるようになりました。このように今では前向きにみんなで過ごせるようになったのも本当に患者会のおかげです。患者会での情報提供や話し合いは生きる力になっておりますので、これからもよろしくお願い申し上げます。はい、以上です。
やっぱりこの支えって大事ですね。
本当に皆さん本当に大変な思いされて、しかもこう誰にも相談できないとか限られた人にしか相談できないっていう、
でもね、今ねずっとお話伺ってて、治療にしてもいろんな選択肢が広がってきてて、やっぱりね私思いましたよ、一人で悩んでちゃダメだってってことですよね。ね、患者さん会みたいなような組織もありますし、はい、また治療法にしても選択肢が多い。やっぱりこれはね、一人で悩まないでいろんな人に自分の情報を与えてアドバイスもらい、医者にもねどんどん相談し情報を得て、もうね先生一人で悩まない、これ一番大事だと私は思いますけどね。
そうですね、本当医者がこう一番理解者になってもらいたいんです。ただ医者っていうのは病気を徹底して頭で考えますからね、患者さんのそういう辛い気持ちまでなかなか踏み込めない。まあ幸い僕は病気をしましたからね、よくわかるんですけど、自分が39で大腸がんやった時ね、もういろんな管つけてゴロゴロトイレなんか行ってなかなか扉も開けられないって、そういう時にやっぱり扉開けてくれるのは一緒にこうゴロゴロ引いてる患者さんですね。あー、なるほどね。だからやっぱりこの患者会っていうのは今のまだ段階ではそんなに患者会のありがたみっていうのを感じない方が多いと思いますけれども、実は患者さんの気持ちが一番よくわかるのはですね、患者さんなんですね。僕もこのちょっと薄くなりましたけれども、この気持ちが一番よくわかるのは同じくらいハゲた方でねぜひ仲間が一人じゃないっていうことをね。
仲間一人じゃないですよ。
いやいやいや、ラクトさんのこと言ってんじゃないです
よ。いや本当にね、貴重なね発表とご意見ありがとうございました。はい、必要とねされてる患者さんたくさんいらっしゃると思いますね。
はい、今日はありがとうございました。今一度皆様に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
この後この公開放送では立川楽長さん創作の健康落語が披露されました。
お待たせいたしました、それではですね、ここからは立川楽長さん創作の健康落語をお聞きください。
斉藤さん、斉藤さん、あ、こ
これはこれは脇田先生、どうもおはようございます。おはようございます。どうですか、入院をしていただいて1週間ぐらい経ちますけどもね、体調の方はいかがですか。これはこれはありがとうございます。いいえ、私ね、もうバッチリでございます。絶好調でございましてな、まあ今日あたり退院できるんじゃないかと思うんでございますが、いやいやいや、そう言ってもらっちゃ困るんですよ。実はね、斉藤さん困ってるんですよ。いや、あなたね、1週間前に糖尿病で入院していただいてね、その間1600キロカロリーという食事療法でやっていただいたんですがね、血糖がちっとも落ちてこない。1週間ですよ、もういかに落ちるはずなんですが、おかしいな、どうして落ちないかな。斉藤さん申し訳ないですけどね、今日からね1400キロカロリーという食事量はちょっとね厳しくさせていただきますから、よろしくお願いしますよ。糖尿病というのは決められたカロリーを守る、これが一番大事ですからね、一つ頑張ってください。じゃあ私の朝の会診これで終わりますからね。斉さん、斉さん、聞いてましたよ、隣でもって。今日から1400ですか、お気の毒ですね斉藤さん。おやおや、牧野さんなんですか。なあ、今の私と脇田先生との話聞こえましたかな。そりゃ聞こえますよ、隣のベッドにいるんですから。いや、1400はお腹空きますよ斉藤さん。大丈夫でございます。いや、私ね、お腹空いても大丈夫なんでございますよ。いや、そんなね、甘いこと言ってちゃいけませんよ。私もやったんですから、もう死ぬかと思うぐらいお腹空くんですから。いや、大丈夫でございます。私お腹空いてもね、大丈夫なんです。私お腹空いたなと思ったら、このカロリーメイトを食べておりますから。そんなことしてんですか、あなた。はあ、そりゃ血糖が落ちるわけないわ。だけどあたよくそんなもの持ち込めましたね。いや、ここはね糖尿病の専門の病棟ですよ。あのね、この病棟にお菓子を持ち込むのはね、空港に覚醒剤を持ち込むより難しいって言われてんですから。どうやって持ち込んだんですか、教えてください斉藤さん。持ち込んだんじゃないんでございますよ。この病棟に斉藤という名前の看護師がおりますでしょ。あれは私の孫でございましてな、私のことを心配してくれました。おじいちゃん、糖尿病の食事療法なんてなから、お腹が空くんだから、お腹が空いたらこのカロリーメイト、これでも食べてしのいでちょうだいね、そう言ってね、物陰でもって私の袖の下にこれをそーっと入れて。どんな看護師ですかそれ。はあ、しかし強い味方がいますね斉藤さん、羨ましいですね。何をおっしゃってんですか、皆さんの分ももらってやるんでございます。はいはいはい、牧野さんどうぞこちらに来ていただいて、あの住山さん、長谷川さん、どうぞどうぞ来てください、来てください。皆さんの分もちゃんともらってありますんでね、どうぞどうぞこれでしのいでいただいて。あ、いやいや、いいんでございますよ。こうやって同じ部屋の者同士がこのカロリーメイトを分け合う、これが本当のルームメイトでございますな。うまいことおっしゃいますね。いや、これで少し楽にやらせていただきますよ。いや、ありがとうございます。いや、これだけじゃないでございますよ、まだあるんです。ちょっとこっから先は内緒話でございます。ちょっとお耳を拝借したい。いや、実はですな、孫が申しますには、おじいちゃん食事療法なんてな味気ないんだから、今夜食べたいものを何でも差し入れするからねと言ってくれましてな、食べたいもの何でもメモに書いて孫にそーっと渡しますと、今夜差し入れが来るんでございますよ。はあ、そうですか、それは羨ましい。いやいや、これ私だけじゃございませんで、こうやってね、同じ病気で戦う者同士は、まあ、戦友みたいなもんでございますわ。私だけが食べたいものを食べたんじゃ申し訳ない、どうでございますかな、皆さん方が食べたいものをメモに書いて孫に渡しますで、今夜あたりみんなでパーティーしませんか。パーティー、 それ結構ですがね、斉藤さん。だけどね、いくらなんだってこれ糖尿病の病棟ですよ。そらね、看護師さんがお孫さんだってね、いくらなんでもそんな差し入れなんかできやしませんでしょう。いや、大丈夫でございます。闇ルートも使うんでございます。何ですかその闇ルートというのは。この病院は9時になったら消灯になりますでしょでございますからね、真っ暗になったら闇に紛れて持ってくるんでございます。いや、ただ持ってくるんじゃないでございますよ。あの点滴の瓶を運ぶワゴンがございますでしょ。あのワゴンの真ん中にこう食べ物を置きましてな、周りにこう点滴の瓶を並べて隠すんでございます、その上からこう白い布をかけましてな、点滴瓶を運ぶような格好をしながらガーラガーラガーラガーラ病室まで運んでくる。もう絶対にバレないから大丈夫だと、こう申しておりましてな。はあ、うまいこと考えましたね。それバレませんよ。だけどね、斉藤さん、私たちはね、点滴瓶を目の前にしながら食べなくちゃいかんと、こういうことになるわけでしょ。それもなんかね、なんかこう悲しいものがありますね。何をおっしゃった。まさかその点滴瓶の中にお酒を仕込んであるんじゃありませんか。お酒までいただけな。当たり前ですよ、酒がなかったらこれパーティーにならんじゃありませんか。いや、もうあらかじめ決まってるでございますよ。ブドウ糖の点滴瓶の中に純米吟醸を仕込んでるんでございます。斉さん、斉藤さん、びっくりした。どうしました住山さん、大きな声をお出しになって。いや、さらな、さらな純米吟醸も結構でございますな。わしゃどっちかっちゅうとね、冷たく冷えた生ビールをジョッキで持ってカーッと行きたい方でさ、生ビールありませんかな。生ビール、そこに抜かりはございません。生ビールもちゃんと持ってくると申しておりました。さようですか。どうやって持ってきますかな。一日のね、お小水を貯めておく大きな袋ございますでしょう。あれなんて言いましたかな。蓄尿バッグ、蓄尿バッグ、あの中に、生ビールを仕込んで、持ってくると、そう申しておりました。はい、なんせあなた蓄尿バッグの中にビールですから、ちょいと見たって見分けがつかない。絶対にバレないから大丈夫だと申しておりまして。さようでございますか。ジョッキはありますかな。ジョッキ、いやジョッキはありませんが、何でも検尿用の紙コップを持ってくると、こう申しておりまして。ああ、それでございますか。ちゅうことは何でございますかな。その検尿用の紙コップに蓄尿バッグからビールを注いで飲みますかな。気色悪うございますな。病棟でパーティーをしようてんですから、このくらいのことはね、まあ、我慢をしていただかないと。おやりになります。ああ、そうですか。これ話をした甲斐があったというものですよ。それじゃ孫に目も渡しますがな、私近頃実はね、糖尿病性の網膜症になってしまいましてな。どうもこの細かい字を書くのが苦手になりました。はいはいはい、はい、私がやりました。あれ、私が、おや牧野さん、よろしいんでございますか。はいはいはい、いいからいいからいいから。大丈夫ですよ。いい、私ね、お手のもんなんだ、こういうの。雑誌記者なんですか、私。私も今までずっとね、グルメ雑誌のレポート書いてた。一口にグルメ雑誌のレポートだったって大変ですよ、皆さん。一日8食食べたんですから。そんなこと一年やっててごらんなさいな。もうブクブク太っちゃってね、気がついたら糖尿病。医者に脅かされましたよ。またこんなことやってちゃいけませんよ。あと一食でも増えてごらんなさい、会社休むことになりますよ、と脅かされましてね。まあ、もっとも無理ないですが、考えたらそれまで8食食べてたんですから、一食増えてごらんなさいよ、9食になっちゃうんですから。物が順に言っておりますな。まあ職業病みたいなもんですね。まあしょうがないですよ。じゃあね、あの皆さんに聞いていきましょう。じゃあ、長谷川さん、だから行きましょうね。長谷川さん、どんなものをお食べになりたいんですか。
私でございますか。私どうしても食べたい大好物があるんでございます。
はいはいはいはい、言ってください言ってくださいね。せっかくの機会ですから、長谷川さんの大好物って何なんです。
私の大好物はイカの塩辛と塩鮭を
梅干しで和えたものが食べたい。
気持ちの悪いことを言って、しょっぱいんじゃないですか、めちゃくちゃ塩辛いでしょ。
私塩辛いものが大好きなんです。毎日毎日食べてたんです。そうしたら私糖尿病性の腎機能障害になってしまいました。減塩食になっちゃったんです。何食べても満足的に、一度でいいから思いっきり塩辛いもの食べたかったんです。お願いします。しかいかの塩辛と塩じゃ梅干しで入ったものは、ただただ興奮しない、書きます。へえ、それ食べてたんですか、毎日大好物。腎臓壊すわけだね、これは。大丈夫だ、書きますからね。長谷川さん、イカの塩辛と塩鮭を梅干しで和えたものと、ね、いいでしょ、ちゃんと書きましたから、これでいいんでしょ。
ありがとうございます。できればそこに
醤油をかけていただきたい。
おやめなさいってん、聞いてるだけ恐ろしいね。
じゃあ今度はね、あの住山さん行きましょう。はい、住山さん、何がよろしいですか。
私ですか。私はどうしちゃってね、ほら、とんかつと願いたいですな。とんかつ
結構ですね。糖尿病で入院してごらんなさいよ。まずね、お目にかかれませんからね。はいはいはいはい、住山さんと、
あ、住山さん、とんかつってあったね、これね、ロースとね、ヒレとあるんですよ。どっちがいいですか。
ロースロース、とんかつはロースです。肉の周りに油がべちゃーっとついて、いや、わしね、あの肉いらんです、肉なんざいらんですわ。あの脂身だけをとんかつにあげたロースカツが食べたい。
気持ちの悪いことは言ってん、
それ食べてたんですか。え、大好物、毎日。はあ、
糖尿病になるわけだね、これ。
住山さん、脂身だけをとんかつに揚げたロースカツと、こういうのロースカツって言っていいのかね、しかしね。あのソースはどうします。やっぱりあのとんかつソース。いやー、あしやす、これにね、バターを塗って食べるんですわ。おやめなさいっての。
聞いてるだけで恐ろしいね、どん。
じゃあ斉藤さん、あと行きましょう。あと何がよろしいんですか。
私ですか。まあただ一つだけ、お願いしたいことがございましてな。
はいはいはい、どうぞおっしゃってください。
どうか一つその点滴の瓶をお勘をしていただきたい。
あ、点滴瓶お勘しますか。
はあ、聞いたことないね。どん、斉藤さん、そのあれでしょ、点滴の瓶の中に純米吟醸が入ってるんでしょ。お勘しちゃってよろしいんですか。
人肌でお願いをした。はいはい、
斉藤さん、ブドウ糖の点滴瓶を人肌に勘をすると。
じゃあ最後、私牧野でございますがね、私はこれはね、焼き鳥といきたいですね。
いや、これにはね、訳があるんですよ。いや、とにかくこの病棟1階でしょ、で私のねベッドが窓際でしょ、この窓のね向こう側が歩道になってますでしょ。ここに毎晩ね焼き鳥の屋台が出るんですよ、最近。もうね、拷問ですよ、目の前でね、パタパタパタパタ焼き鳥焼いてんですよ。あんまりね、つらいもんだから、こうカーテン閉めたってダメなんですよ。この窓の隙間からね、焼き鳥の匂いがプーンと漂ってくるとここにもならないか。使ってあげるとね、あー、レバーを焼いてる、ハツを焼いてる、ネギマを焼いてる、あー、焼き鳥食べた、あー、焼き鳥食べたいと思った私は、手が出ると私のこの手にね、焼き鳥の串が当たるんですよ。あー、焼き鳥だ、焼き鳥が食べられると思ってよく見ると、私は体温計を握ってるんです。
情けない。
わかります、牧野さん。じゃあどうですか、あ、こうしようじゃありませんか、今夜10時になりましたら、あ、その焼き鳥屋さんから焼きたてをこう窓からどんどん中に出前をしてもらうという、皆さんで焼きたての焼き鳥食べようじゃありませんかね。私も久しぶりにいっぱいやらせていただきますよね。牧野さん、それでよろしゅうございますかな。
よろしくお願いいたします。
それじゃあね、メモを送っていただきました。じゃあこれを今夜孫に渡しますね。今夜10時を合図にパーティーしましょう。
大変な相談が出来上がりました。 さあその日の夜の10時きっかり10分前でございますけれども、脇田先生、脇田先生、あ、院長、何です？いやいや、別に用事というわけじゃありませんがな、これからお帰りになるんでしょ。あ、私もちょうど帰るとこですからな、一緒に帰りましょうね。あ、そうだ脇田先生、いや、物は相談ですがね、近頃病院の脇にね、焼き鳥の屋台が出ますでしょう。あれが私どうも気になっておりましてな、どうですかな、今夜あたり屋台一緒に寄ってきませんか？ああ、屋台ですか、院長。いや、私も気になってんですけどもね、ダメなんですよ。出てる場所が悪すぎるんですよ。私がね、持ってるね、病室の目の前に出てんですよ。あそこにね、糖尿病の患者さんが4人いらっしゃるんですよ。普段から飲むな食うな飲むな食うな言ってる人たちの目の前でね、私が焼き鳥で一杯やったんじゃった気が引けると思ってね、夜に寄れないでいるんですよ。いやいや、まあ今日はいいじゃありませんか、ね、で私が誘ってるんですから、お付き合いいただいて。そうですか、まあ院長そうおっしゃってくださるなら今日はじゃあお供いたします。そうですか、 ありがたい、行きましょう行きましょう。親父さん、二人ですよ、よろしくお願いしますよ。えよしよし、ちょっと待ってくださいね、今ねこの焼き鳥やってますからね、これ全部やっちゃったらね、すぐかかりますからね。これ何ですか、客いないのにあと何だってこんなたくさん焼き鳥焼いてんですか。えこれですか、これはね出前のもんなんですよ。あそうですか、出前の分だってまあ随分たくさん焼いてますが一体どこへ出前するんです。だがってここの病室の中に出前するんですよ。え病室の中、確かこの病室はあなたの受け持ちでございますね。そうですよ院長、ここに糖尿病の患者さん4人いらっしゃるんですよ。どういうことなんですかね。おやさん、ね、この病室に出前するはいいけどこの焼き鳥一体誰が食べるんですか。
誰って病人が食べるに決まってんじゃないの。面白い話があんだよ旦那。今夜10時になったらね、この病室の病人がねパーティーするんだって。知らぬは主治医ばかりなりだってんだよ。って考えたらなんだねこの病室の主治医ってのは間抜けな野郎だね。面が見てえね旦那。こんな面ですけど、
ひょっとして何あたかたこの病院の関係者。
いや関係者も何もね、私がその間抜けな主治医でこちらにいるのがね、この病院の院長先生ですよ。まずいよ、この中の患者に言われたんだ、くれぐれもね病院関係者にはね内緒にしてくれって言われてんだよ。今の話忘れて、いやそうはいかないですよ、今聞いたばっかりじゃ忘れられませんよ。いやすいません院長、これ私のね管理責任ですよ。もう監督不行き届き申し訳ありません。すぐにねパーティー中止するように言ってきますから。ちょっとお待ちください。いや脇田先生、その中止と言ったってあった中の患者さん皆さんこの焼き鳥楽しみにしてらっしゃるんでしょう。今更中止だってねお気の毒ですな。どうです、今夜だけね聞かなかったことにしておきましょうか。
えいいんですか。
まあ、いいじゃありません。いやいや今夜だけですよ。ねえいくら糖尿病だなんだ言ったってあった生身の人間ですよ。ささせせばかりもしちゃおられませんよ。ねいやいや今日だけ今日だけ。どうです。中で皆さんパーティーなさんなら一つウイスキーの差し入れでもしましょうか。
あそうですか。ウイスキーいいじゃありません。ウイスキーはとととといやいいねいいね
あるあるあるある。聞いちゃったろよ。あのね酒なら揃ってん、もう純米吟醸からね生ビールから全部揃ってん、
もうウイスキーもあるってんだよ、
だけどね中の患者がねぼやいてたよ、せっかくウイスキーあんだけどね水と氷がないからね、オンザロックもね水割りも飲めねえってぼやいてた。
ああそうですか、いや親父さんいいこと教えてくれた、じゃあ脇田先生、その水と氷を差し入れしましょう。
そうですか、じゃあそこにコンビニありますから私ちょっとね調達してきますから。
そうですか、
いやこれはどうもご苦労、脇田先生ちょっと待ってください。いややっぱりね水と氷の差し入れはやめておきましょう。
どうしてなんです。
だってねせっかく患者さんだけでパーティーするんですから今夜は水いらずでやらせましょう。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
野村
ちょっと気になるお金の話。今回はコンサルティングです。
ラクマロさん、難しい顔してどうしたんですか？
実は私、来年定年なんです。
定年後はゆっくりできますね。
それがね。
何か心配事でもあるんですか？
退職金は嬉しいんですが、一度にまとまったお金をもらってもどうしていいか分かりませんし、これからの老後にいくらぐらいのお金が必要か想像ができないんですよ。
それなら野村証券に相談してみたらいかが？お客様一人一人の将来のご要望などをお伺いして、定年後のマネープランについて気軽に相談できますよ。
それはいいですね。じゃあ今すぐ相談に行ってきます。
ちょっとちょっと、こんな真夜中では空いていませんよ。お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ。
それ野村に来てみよう。
大人のための大人のラジオ。
さて、今回の大人のラジオの公開録音、いかがお聞きになられましたでしょうか？
いい雰囲気で始まったね。この音楽と一緒にオンザロックが飲みたくなるような。
本当ですね。落語面白かったですね。
ありがとうございます。
はい、ね、い
やでもね、落語よりやっぱりね、このお二人のゲストの話ね、すごくいいお話聞かせていただいて、
ね、知らなかったこともいっぱいありましたし ね、 ね、
先生、今日どうも、あの川越先生、ありがとうございました。
どうもこちらこそ、本当楽しい落語を聞かせていただいた。
いやいやいや、もうあんなものはね、毎月やってますから。
いや、同じ医者でやっぱり目に浮かびます。
米沢さん、今日は本当にありがとうございました。
はい、本当に楽しい楽語、ちょっと笑いが止まらなくてすいません。病気をテーマにした落語っていうのを初めて聞きました。
ああね、
もうとっても、
そう、
自分を笑うような感じで、もうすごく面白かったです。
ね、まあ、健康落語も、はい、でも私の健康落語って今日聞いていただいてお分かりになると思うんですけど、不健康落語なんですよね。全然健康的じゃないんですね。こんな落語ばっかりでございましてね。でも笑うっていうのはね、いいんですよ。免疫状態をね、正常化してくれるんですね。だから疲れたりストレスがあるとね、免疫低下しちゃうんですね。でも笑うとね、正常に戻っちゃうの、免疫状態が。だから肝臓にもね、いいですよね、笑うのはね。
いいと思います、
ね。
はい、今日皆さん健康になられたと思います。
そう、もうね、ウイルスやっつけていただいて、ね、インフルエンザがね、はい、また流行ってますから。
そうですよ、もう学級閉
鎖だったりね。笑えばインフルエンザをね、予防できますよ。バーッと大口でね、であんまり大口開けるとその分ウイルスも吸い込んじゃいますからね。どっちがいいかみたいなことありますけど、
ほどほどに、ね、
ほどほどに笑っていただいて。
はい、ということでね、はい、ではそろそろお時間となってまいりました。はい、今回のゲストは緩和医療医でクリニック川越院長の川越浩さんと、東京肝臓友の会事務局長の米沢敦子さんでした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、そして進行は私、篠崎直子と
立川楽勝でした。
大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券、イノベーションバイケミストリーの東レ、他各社の提供でお送りしました。